の広報岩で、2017年5月第134号編集発行岩出市役所市長公室、制作朗読グループ岩出弥生会。今月の目次です。表紙1ページ、特集5月は消費者月間です、2ページ。情報トピックスは4ページから9ページまでです。表彰、地域の声を届けてください、4ページ。紀の川の洪水情報の配信、岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業、5ページ。教育長就任退任のご挨拶、市職員人事異動、6ページ。4月から市役所の組織見直し、日帰り人間ドック、7ページ。平成29年度個別検診、8ページ。暮らしの情報は10ページの税料金から22ページの相談までです。税料金、10ページ。健康介護、12ページ。環境エコ、13ページ。募集、15ページ。講座催し、16ページ。お知らせ、17ページ。スポーツの大会結果、17ページ。緑化センターのお知らせ、18ページ。人権作文、19ページ。子育てコーナー、20ページ。5月の相談、22ページ。広告、22ページ。青少年健全育成コーナー、23ページ。図書館へ行こう、24ページ。町の話題、25ページ。広げよう、地域に根ざした思いやり。平成29年、工業統計調査実施。26ページ。目次終わり。まず表紙です。青空の下、緑化センターで山を背景に12匹の孫い、ひごいが並んで風に吹かれている写真が載せられています。特集、5月は消費者月間です。統一テーマ、行動しよう。消費者の未来へ。近年、高度情報化や少子高齢化の進行に伴い、私たち消費者を取り巻く環境は大きく変化し、さまざまな商品・サービスが提供され、利便性が向上する一方で、悪質商法や特殊詐欺の手口が複雑化・巧妙化しており、誰もがトラブルに巻き込まれる可能性があります。悪質業者は健康、孤独、お金の不安につけ込み、言葉巧みに不安を煽り、大切な財産を奪い取ろうとします。昨年度、岩出市の消費生活相談窓口に寄せられた相談は、全部で78件でした。その中で多かったものは、ウェブサイト関連のトラブル17件や、通信販売と、商品サービスの苦情に関する相談、それぞれ16件でした。年代別では、40歳代 23%、70歳以上と50歳代 18%、30歳代は 15% でした。特に、高齢者は被害に遭っても相談できず、一人で抱え込んでしまうことがあります。泣き寝入りしてしまうと、次のターゲットとして再び狙われることもあるので、家族や周囲の人たちが被害の兆候を見逃さないようにし、見守りが大切です。悪質商法の被害に遭わないために、悪質業者は消費者の不安な気持ちを煽り、様々な手口で勧誘してきます。悪質商法の手口やその対処法を知ることが大切です。 トラブルに巻き込まれないための知識を身につけましょう。無料で特別にという甘い誘い文句を信用せずに、契約内容はよく確認しましょう。怪しいと思ったら、一人で悩まず、周囲の人や相談窓口に相談しましょう。トラブルになりやすい事例集、5つ紹介します。事例1、架空請求。債権回収業者から、滞納している有料サイト利用料の請求メールが届いたが、利用した覚えがない。期日までに支払わなければ法的措置を取ると書いてある。アドバイス。不安を煽るような内容であっても、慌ててお金を振り込んではいけません。利用した覚えのない請求は決して相手にせず、業者へ連絡しないようにしましょう。事例2、通信販売。インターネットで商品を注文し、振込先口座に代金を振り込んだ。1ヶ月以上経っても商品が届かない。催促のメールを送っても返信がない。アドバイス。通信販売で注文した商品が届かない、違う商品が届いたなどのトラブルが増えています。事業者の名称や所在地、電話番号など必ず確認しましょう。通信販売はクーリングオフできません。返品に関する記載を十分確認しましょう。事例3、点検商法。無料で排水管の点検をしますと業者が訪ねてきた。無料ならと思い見てもらったところ、工事が必要と言われた。工事費用を特別に値引きしますと言われたため契約してしまった。アドバイス。消費者の不安を煽り契約を進める手口です。その場ですぐに契約せず、周囲の人に相談しましょう。工事を契約する前には、複数の業者から見積もりを取るなどして、金額や工事内容を十分確認してください。事例4、買い替え詐欺。老人ホームの会員権購入に関するパンフレットが届いていないか、と業者から電話があり、あなたには会員権を買う権利がある。代わりに、老人ホームの会員権を購入してほしいと電話勧誘を受けた。不審に思い断った。アドバイス。老人ホームの会員権や実在しない会社の未公開株の購入など、存在しない儲け話を持ちかけ現金を騙し取る手口です。不審な電話があった場合は決して相手にせず、きっぱり断りましょう。事例5、訪問購入。不要品など何でも買い取りますと電話があり、訪問してもらった。古くなった衣類を買い取ってもらった。貴金属はないかとしつこく言われ、アクセサリーを渡した。返してもらうことは可能か。アドバイス。訪問購入についてもクーリングオフが導入され、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができます。以上、トラブルになりやすい事例でした。岩出市では毎月第1、第3火曜日に専門相談員による消費生活相談窓口を開設しています。また、相互受け入れ協定により毎月第2、第4水曜日の紀の川市の相談窓口も利用することができます。相談窓口の詳細については、22ページの相談をご参照ください。お問い合わせ先は次の3箇所です。1、消費生活相談窓口、岩出市役所、市長公室、電話 62-2141。 2、消費者ホットライン、局番なしの188、いやや。3、 和歌山県消費生活センター、電話 073-433-1551 です。受付時間は平日午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日を除きます。土曜日曜日の午前10時から午後4時までは電話相談のみ受け付けます。以上、消費者月間についてでした。
情報トピックス、表彰のお知らせです。厚生労働大臣特別表彰、福島徹さん、寺西佐賀さん、竹川章一さんが受賞されました。おめでとうございます。地域の声を届けてください。今年も市政懇談会を開催します。市政懇談会は住民の皆さんから市政に対するご意見ご要望をいただき、岩出市の将来について語り合う住民と行政の意見交換の場として毎年開催しています。今年は7月に開催を予定しています。昨年度までの市政懇談会でいただきました主なご意見ご要望に対する市の対応をご紹介します。渋滞対策、道路整備を進めてほしいという意見要望に対して市の対応は、京奈和自動車道紀北西道路岩出根頃インターチェンジから和歌山ジャンクションまでが本年3月に開通したことにより市内の渋滞緩和が期待されます。また県と協力し、岩出橋の架け替えを含む府県間道路泉佐野岩出線の4車線化を進めています。岩出市の事業では幹線道路の歩道整備や舗装補修を進めています。次に観光の振興についての意見要望に対して市の対応、昨年4月根頃にオープンしました根頃歴史資料館、旧和歌山県議会議事堂通称一条閣を中心に根頃 SL 公園などを含めたエリアを根頃歴史の丘と名付け、市の観光振興の推進に努めています。今年度は道の駅の指定を受け、施設の充実を図ってまいります。このように市政懇談会では区・自治会などの代表者の方を通じて地域でのご意見ご要望をお寄せいただいています。本年度のご意見やご要望の提出期限は5月22日月曜日です。お問い合わせや詳しいことは市長公室市民ふれあい係電話 62-2141 までどうぞ。
紀の川の洪水情報の配信について、国土交通省では平成27年9月の関東・東北豪雨を契機に流域住民の主体的な避難を促進するため、昨年9月から緊急速報メールを活用した洪水情報のプッシュ型配信を一部地域で開始しています。プッシュ型配信とは、受信者側が要求しなくても発信者側から情報が配信される仕組みのことです。岩出市においても次の通り、紀の川で大規模な洪水が発生した場合に、皆様の携帯電話やスマートフォンに対して緊急速報メールによる洪水情報の配信を開始します。従来のテレビやラジオ、防災行政無線などからの情報のほか、この洪水情報を活用することにより、住民の皆様が自ら水害の危険性を察知し、自主的な避難に役立てていただけると考えています。洪水情報のプッシュ型配信の開始時期は、平成29年5月1日からです。配信エリアは岩出市内全域です。 配信対象は配信エリア内の携帯電話、 NTT ドコモ、 KDDI 沖縄セルラー、ソフトバンクのユーザーです。配信する情報は紀の川において河川氾濫の恐れがある氾濫危険水位を超えた情報および河川氾濫が発生した情報です。留意事項、携帯電話などの基地局の関係により配信エリア近郊の方にも届くことがあります。携帯電話の電源が入っていない場合や県外、電波状況の悪い場所、機内モード時、通話中の場合は受信することができません。ご利用の機種により緊急速報メールに対応していない場合があります。お問い合わせは国土交通省和歌山河川国道事務所調査第一課、電話 073-424-2471、 または岩出市役所、電話 62-2141、 総務課危機管理係へどうぞ。紀の川の洪水情報の配信についてでした。岩出市家具転倒防止金具等取り付け事業について、地震で家具が転倒すると室内に物が散乱して避難の妨げになったり、下敷きになって怪我をしたり、最悪の場合は命を落とすこともあります。そこで身近な対策の一つに家具を金具などで固定する転倒防止対策があります。岩出市では対象者に対してタンスや本棚などの家具に転倒防止金具などを取り付ける事業を実施します。対象、市内に住所を有する方で次のいずれかの世帯に属し、当該世帯員により金具などの取り付けが困難である方、4つあります。1、65歳以上の高齢者がいる世帯。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の交付を受けている方がいる世帯。3、介護保険の要介護認定で要介護1以上とされている方がいる世帯。4、その他市長が特に必要と認める世帯です。ただし同世帯に64歳以下の方がいる世帯は対象となりません。対象家具は1世帯につきタンス、本棚など3台以内、取り付けにかかる費用は無料です。ただし金具代は利用者の自己負担となります。 L 字型金具を使用し3台の家具を固定する場合は1000円程度です。申し込み期間は5月1日月曜日から来年の2月28日水曜日まで。この事業は家具転倒防止を完全に保証するものではありません。万一災害時などに家具が転倒し被害を被ったとしても市及び受託者は賠償いたしません。お問い合わせは総務課危機管理係へどうぞ。岩出市家具転倒防止事業についてでした。教育長就任のご挨拶、塩崎のぞみ。すがすがしい初夏の子、市民の皆様方にはますますご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。私こと去る4月1日付をもちまして岩出市教育長に就任いたしました。元より微力ではございますが、本市教育のさらなる充実発展のため最善の努力を傾注する覚悟でございますので、皆様方のご協力を賜りますようお願い申し上げます。結びに皆様方のご健勝ご多幸をお祈り申し上げ、就任のご挨拶といたします。教育長退任のご挨拶、平松正明。若葉光る季節になってまいりました。私こと 去る3月31日をもって岩出市教育長を退任いたしました。顧みますと平成25年4月1日に教育長を拝命して以来4年間皆様方には一方ならぬ温かいお力添えを賜りましたこと厚く御礼申し上げます。今後も未来に輝く子どものために岩出市がより一層の発展を遂げられますよう祈念いたしまして退任のご挨拶といたします。教育長就任退任のご挨拶でした。岩出市職員人事異動について平成29年4月の課長級以上の人事異動と退職者を掲載していますが割愛させていただきます。
4月から市役所の組織を見直しました。産業振興課内にまちづくり推進室を新設し市民プールの建設、船山地区に避難施設の整備、庁舎の増築など市の施設整備を総合的に取り組んでいきます。お問い合わせは岩出市役所総務課人事係へどうぞ。日帰り人間ドックを受けてみませんか。対象者は次の4つの条件をすべて満たす方です。 1. 検査日時点で満30歳以上の方。 2. 岩出市に住所を有する方。 3. 岩出市国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方。 4. 保険料を滞納していない方または納付制約を交わし履行中の方です。申し込み受付の時点で検査結果などの個人情報を市が医療機関から提供を受けることに同意したものとみなします。定員は国民健康保険の方50人、後期高齢者医療の方11人、いずれも先着順です。検査費用のうち1万円の自己負担が必要です。検査項目は身体測定、視力聴力検査、血液検査、尿便検査、血圧、心電図、眼底、肺活量、胸部レントゲン、胃、造影検査、腹部超音波検査です。医療機関は富田病院と公立長病院です。申し込みに必要なものは国民健康保険または後期高齢者医療の被保険者証と印鑑です。申し込み期間は5月8日月曜日から定員になり次第終了します。医療機関に予約が入りやすいように今年は1ヶ月早めて5月から受付を開始します。市役所保険年金課の窓口に備えている申し込み書に記入の上直接窓口でお申し込みください。なお電話での申し込みは受付しておりませんのでご了承ください。後期高齢者の方で来庁が困難な方には郵送での受付もいたします。ご自宅へ申請書を送付いたします。申し込みお問い合わせは市役所保険年金課、国民健康保険は国保年金係へ、後期高齢者医療は保健医療係へどうぞ。日帰り人間ドックについてでした。
平成29年度個別検診についてお知らせします。岩出市では次の通り個別がん検診を実施します。実施医療機関など詳しくは広報岩出3月号と同時配布した平成29年度個別検診のお知らせをご覧ください。市のウェブサイトからもダウンロードできます。受診期間は5月1日から来年1月31日までです。胃がん検診は問診と胃の X 線検査、
または胃カメラで、自己負担は2000円です。大腸がん検診は、問診と便の検査で無料です。65歳以上結核検診を含む肺がん検診は、問診と胸部 X 線検査、または低線量 CT 検査です。胸部 X 線検査は無料、低線量 CT 検査は2000円必要です。これら3つの検査は40歳以上の市民が対象です。なお、胃がん検診対象者は来年度から50歳以上の市民となる予定です。乳がん検診は40歳以上の女性市民が対象で、問診とマンモグラフィーがあります。無料です。子宮頸がん検診は20歳以上の女性市民が対象で、問診と内診、頸部細胞診があり、HPV 検査は平成28年度中に30歳、35歳、40歳になった方が対象です。自己負担は無料です。受診方法です。まずは、実施医療機関に電話で予約し、受診の際は保険証を持参してください。乳がん子宮頸がん検診の長病院への予約受付時間は午後1時から5時まで。紀北分院は午前8時45分から午後3時までです。結果は医療機関で直接お聞きください。肺がん検診の低線量 CT 検査についてお知らせします。この検査は人体を輪切りにした画像が撮影でき、これにより胸部 X 線検査に比べ、より小さながんを発見できます。対象は55歳から65歳の受診を希望される方です。今年度より喫煙指数の条件はなくなりました。受診方法は他のがん検診と異なります。長病院への予約前に、まず市へ申し込みが必要です。市役所保健推進課電話61-2400へ電話でお申し込みください。実施医療機関は公立長病院で、受診期間は5月1日から来年2月28日までです。市への申し込み後、改めて長病院へ電話でお申し込みください。電話は0736-78-3891。受付は午後1時から5時までです。自己負担は2000円です。受診後の結果はご自宅に郵送されます。なお、CT 検査による肺がん検診を受診された方は、無料の X 線による肺がん検診は受けられません。お問い合わせは、保健推進課、電話61-2400へどうぞ。今年度から集団検診は40歳から74歳までの方が対象になります。75歳以上の方は個別検診を受診してください。平成29年度中に75歳になる方が、がん検診と特定検診のセット検診を希望される場合は、保健推進課へお問い合わせください。以上、がん検診についてでした。特定検診・個別検診について。特定検診の個別検診は、5月1日月曜日から来年1月31日水曜日まで実施医療機関にて無料で受診できます。検診を受診する際には、事前に医療機関へ予約の上受診してください。また、岩出市国民健康保険に新たに加入された方で、特定検診の受診を希望する対象者の方にも受診券を発行しています。受診を希望する方は、保険年金課の窓口へ電話にてご相談ください。受診券を紛失された方もご相談ください。年に1回の特定検診を受診して、あなたの健康をチェックしましょう。実施医療機関など詳しくは、保険年金課国保年金係へお問い合わせください。個別検診のお知らせでした。
暮らしの情報、税・料金です。平成29年度軽自動車税減免申請について、身体障害者手帳、療育手帳などをお持ちの方で、障害の程度が一定の要件に当てはまる場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。また今年度も引き続き減免を受ける場合にも継続申請が必要です。申請期間は5月10日水曜日から31日水曜日までです。申請場所は税務課市民税係です。自動車税の減免を受ける方は、軽自動車税の減免を重複して受けることはできません。減免の範囲や必要書類については税務課市民税係までお問い合わせください。必要書類は個人番号カードまたは通知カード、印鑑、障害者手帳、運転免許証、車検証の写しなどです。消費税率引き上げ時期延期に伴う税制改正について、消費税率引き上げ時期が平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期されたことに伴い、次のような税制改正が行われました。3つあります。1、市・県民税にかかる住宅ローン控除の適用期限を平成31年6月30日から平成33年12月31日までに延長。2、法人市民税にかかる法人税割の税率引き下げ時期を平成29年4月1日以後に開始される事業年度から平成31年10月1日以後に開始する事業年度に延期。3、軽自動車税の環境性能割導入時期を平成29年4月1日から平成31年10月1日に延期しました。お問い合わせは税務課市民税係へどうぞ。固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合の手続きについて、土地・家屋などの固定資産をお持ちの方が死亡された場合は、固定資産の所有権移転登記をされるまでの間、納税通知書の受領などをしていただくため、相続人の中から代表者を指定いただいた上で、相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定変更届書を税務課に提出してください。なお、この届書は不動産の権利関係を決めるものではありません。登記簿の内容変更については法務局で手続きしてください。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。固定資産税の納税義務者について、固定資産税は毎年1月1日現在に固定資産を所有している方に納めていただく税金です。したがって1月2日以降に売買などで所有権を移転した場合や建物を取り壊された場合も、1月1日現在の所有者が納税義務者となります。不動産の売買契約の際に税額の一部を買い主が負担する場合もあるようですが、これはあくまでも売買の当事者間が契約などによって決定するものであり、固定資産税の納税義務とは関係ありません。またこの場合、固定資産税はいつからいつまでの税金なのかという問い合わせがありますが、固定資産税は年税であるためそのような規定はありません。お問い合わせは税務課固定資産税係へどうぞ。和歌山県からのお知らせです。自動車税の納期限は5月31日水曜日です。納期内納税をお願いします。納税はお早めにお近くの金融機関、コンビニなどへ。ページ対応 ATM、 インターネットバンキングのほか、パソコン、携帯電話からもクレジットカードで納付できます。 自動車税の減免について、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方が使用する自動車は、一定の要件に該当する場合、申請により減免を受けることができます。お問い合わせは、紀北県税事務所、電話 61-0067 へどうぞ。国民年金の納付猶予制度について、20歳以上の学生を除く50歳未満の国民年金第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の人に対し、申請に基づき保険料の納付を猶予する制度です。承認されると、当該期間は年金の受給資格期間として算入され、未納扱いとはなりません。ただし、保険料の後払い・追納がなされない限り、老齢基礎年金額の計算には反映されません。保険料の追納は遡って10年間可能です。なお、学生の方は申請により、在学中の保険料の納付が猶予される学生納付特例制度をご利用ください。詳しくは保険年金課国保年金係へどうぞ。後期高齢者医療制度の保険料軽減措置が変更されます。平成28年度および平成29年度保険料は、等しく負担していただく均等割額44,177円と、所得に応じて決まる所得割額 8.93% の合計額です。所得の少ない方などに軽減措置があり、その措置が次のとおり変更されます。元被扶養者均等割軽減は9割から7割に、所得割軽減は5割から2割になります。なお、均等割の5割軽減、2割軽減の対象が拡大されます。それ以外の軽減割合に変更はありません。平成29年度保険料額の通知は7月中旬に送付します。詳しくは市役所保険年金課保険医療係、または和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 へお問い合わせください。納期限のお知らせです。軽自動車税前期固定資産税第1期の納期限は5月31日水曜日です。国保税の5月夜間納税相談日は11日木曜日、25日木曜日午後8時までです。市役所保険年金課の窓口までお越しください。税・料金でした。
健康・介護です。平成29年度各種ワクチン予防接種のお知らせです。2種混合ワクチン DT、風疹・麻疹混合ワクチン MR2 期、高齢者肺炎球菌ワクチンの予防接種について。対象者の方には4月下旬に予診票などを郵送しています。接種前に必ず実施医療機関に予約を入れ、注意事項を読み、DT-MR は予診票と母子健康手帳、高齢者肺炎球菌ワクチンは予診票と接種済証を持参し、接種してください。接種期限は来年3月31日土曜日までです。問い合わせ先は保健推進課保健推進係、電話61-2400です。休日や夜間に利用できる病院のご案内です。紀の川市東大井の長休日休館診療所。電話 77-6410。診療科目は内科と外科です。診療時間は 午前9時から正午までと、午後1時から4時30分までです。和歌山市吹上の和歌山市夜間休日応急診療センター。電話番号は 073-425-8181 です。また、和歌山県救急医療情報センターでは、365日24時間対応で近くの医療機関の案内があります。電話 073-426-1199 です。お問い合わせは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 へどうぞ。後期高齢者医療健康審査と歯科健康審査のご案内です。対象の方には5月下旬に受診券を直接郵送します。受診券発行の申し込みをする必要はありません。対象者健康審査は後期高齢者医療保険加入者全員、歯科健康審査は後期高齢者医療保険加入者のうち、平成28年度中に75歳、80歳、85歳、90歳以上の誕生日を迎えた方です。実施期間は6月1日から来年2月28日までです。保険証、受診券、受診票、問診票をお持ちください。自己負担はありません。今年度から無料になりました。実施場所は、受診券に同封する一覧表に記載された医療機関です。お問い合わせ先は、和歌山県後期高齢者医療広域連合、電話 073-428-6688 です。公立長病院による第37回長地区市民公開講座についてお知らせします。日時は5月27日土曜日午後1時30分から3時30分まで。場所は紀の川市役所南館4階ホール田園です。講座は3つあります。1、ご利用ください。がん相談支援センター。あなたらしい毎日を送るために。2、肺がん化学療法の進歩。昔の抗がん剤から分子標的薬、さらに免疫療法に。3、胃がん。以上です。予約不要、参加費無料です。お問い合わせは、公立長病院維持課、がん診療連携拠点病院運営事務局、電話 77-2019 までどうぞ。日曜祝日の休日歯科診療のお知らせです。5月の休館当番医は次の通りです。3日水曜日、岡本歯科医院、紀の川市小川、電話 73-4970。 4日木曜日、林歯科医院、岩出歯科内科、 62-6012。 5日金曜日、岩崎歯科医院、岩出歯科川尻、 62-9888。 7日日曜日、藤田歯科医院、紀の川市中三谷、 77-6060。 14日日曜日、山本歯科矯正、紀の川市岸川町北山、 64-3014。 21日日曜日、西野歯科医院、岩出市北尾池、 62-4556。28日日曜日、磯野歯科医院、紀の川市那手市場、 75-2063。 以上です。 受診の際は電話などで確認の上ご覧ください。当番医が急に変更になる場合があります。電話が通じないときは消防署電話 61-1791 にお問い合わせください。休日歯科診療のお知らせでした。岩で元気体操をあなたの地域で取り組んでみませんか。地域の高齢者の介護予防や閉じこもり予防を目的に、地域の方が自宅から歩いて行ける場所に集まり、自主的な介護予防のための健康体操、岩で元気体操に取り組めるよう支援する、岩で元気体操応援講座を実施しています。ぜひ地域のみんなで元気になりましょう。対象は5人以上で体操を週1回以上実施するグループです。講座の流れ、理学療法士から介護予防の講話、岩で元気体操の指導、体力測定などを毎週1回、計3回実施します。その後は皆さんで自主的な活動を行います。活動継続の6ヶ月後に、理学療法士が訪問し、活動状況などを確認し、アドバイスします。講座申し込みの条件、2つあります。1、実施場所の確保はグループで行う。2、自主活動で使用するテレビ、DVD デッキはグループで準備する。申し込みなど詳細については、長寿介護課地域包括支援センターまでお問い合わせください。高齢者等世帯調査にご協力を。一人暮らしの高齢者、および高齢者のみの世帯への、緊急時の対応や見守りにおける警察、消防など関係機関との連携強化を目的に、例年、民生委員、児童委員の協力を得て、高齢者世帯調査を実施しています。担当区域の民生委員、児童委員が調査のため訪問いたしますので、調査のご協力をお願いいたします。調査の対象は、65歳以上の一人暮らしの高齢者、70歳以上の高齢者のみの世帯です。訪問する民生委員、児童委員は、自分が民生委員、児童委員であることを証する顔写真付きの証明書を持参し、調査の際は提示することになっておりますので、必ずご確認くださいますようお願いします。詳しくは、長寿介護課、長寿介護係までお問い合わせください。献血のお知らせです。日時は13日土曜日午前10時から正午までと午後1時から4時30分まで。場所は大桑ミレニアシティ岩出店です。日程などはテレビ和歌山献血チャンネルでも確認できます。お問い合わせは保健推進課保健推進係電話 61-2400 までどうぞ。健康介護でした。
環境エコです。可燃ごみ袋の無料配布引き換えは6月1日からです。岩出市ではごみの減量化、資源化の推進、負担の公平化を図るため、可燃ごみ袋有料化を実施しています。可燃ごみ袋無料配布引換券について、毎年1回各世帯の人数に応じたごみ袋の無料配布があり、それを使い切っていただいた後は個々に購入していただきます。無料配布引換券は5月末頃に発送を予定しています。ただし、人数算定などは平成29年4月1日時点の人数を基準とします。 福祉加算配布について、次の要件に該当する方には無料配布枚数に加えて生活環境課窓口にて本人または家族などにより申請をいただいた上でゴミ袋を配布しています。身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方でおむつを使用している方、要介護4または5の認定を受けている方でおむつを使用している方、常時おむつを使用している方です。ただし申請は年1回です。平成28年6月以降ですでに申請された方は対象外となりますのでご注意ください。7月から来年6月までの1年間の無料交付分の申請は6月から受付をします。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。集団資源回収活動を始めませんか。家庭から発生する古紙などを集団で資源回収する団体に対して、その回収量に応じて奨励金を交付させていただく制度があります。集団資源回収とは、新聞、雑誌、段ボールなどのリサイクル可能な資源物を自治会や子ども会、老人会、PTA などが自主的に回収し、資源回収業者に引き渡す活動です。対象品目は新聞、雑誌、チラシ、段ボール、紙パック、ペットボトル、衣類、アルミ缶、スチール缶、瓶類です。ただし岩出市内の家庭から排出されたものに限ります。奨励金の額は資源物の回収量1キログラムあたり4円です。奨励金の交付を受けるには事前に団体登録が必要ですので、詳しくは生活環境課廃棄物対策係までお問い合わせください。団体登録は随時受け付けています。クリーンセンターからのお知らせです。5月の不燃物と資源ごみの回収予定日は次の通りです。県道泉佐野の岩出線より東側の地域、缶・瓶類などの不燃物回収日は3日17日の第1・第3水曜日、資源ごみは毎週金曜日です。県道泉佐野の岩出線より西側の地域、不燃物回収日は10日24日の第2・第4水曜日、資源ごみは毎週木曜日です。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係、または岩出クリーンセンター、電話 62-0814 までどうぞ。小型家電の回収を行います。岩出市では小型家電の回収ボックスを市役所や公民館などに設置し回収を行っています。今回次の日程でボックスに入らない小型家電を回収します。5月13日土曜日、上岩出地区公民館、14日日曜日、岩出地区公民館、20日土曜日、根頃地区公民館、21日日曜日、山崎地区公民館です。時間はいずれも午前9時から午後3時まで。回収品目はご家庭で不要となった電化製品、例えばパソコン、掃除機、電話機、電子レンジ、携帯電話などです。出すときは次のことにご注意ください。個人情報が含まれているものは必ず消去してください。一度回収した品物は返却できません。電池は取り外してください。家電リサイクル法の対象品は回収できません。お問い合わせは生活環境課廃棄物対策係へどうぞ。 環境エコでした。募集です。平成29年度文化教室受講生を追加募集します。募集講座は7つあります。1、書道に親しむ。場所は岩出地区公民館。第2、第4火曜日午後1時30分から3時30分まで。2、初めての中国語。気仙台地区公民館。第1、第3火曜日午後1時から2時30分まで。3、男の料理。上岩出地区公民館。第2日曜日午前10時から午後1時まで。4、トールペイント入門。山崎地区公民館。第3月曜日午後1時30分から3時30分まで。5、初心者のための手話。桜台地区公民館。第2第4金曜日午後7時から8時30分まで。6、陶芸。陶芸館。第2木曜日午後1時から4時まで。7、少年少女コーラス。岩出地区公民館。第1第3第4土曜日午前10時30分から11時30分までです。募集人数は各教室若干名、先着順です。ただし初回教室に参加できない場合があります。受講料は無料ですが、材料費など実費の負担があります。応募できる方は岩出市民です。ただし昨年度受講した教室は再受講できません。応募方法、郵便はがきに希望教室名、一人一教室のみ、住所、氏名、生年月日、電話番号を記入の上、5月12日金曜日必着でお申し込みください。宛先は郵便番号 649-6292、 岩出市西の209、岩出市役所障害学習課公民館係です。お問い合わせもこちらへお願いします。紀の川河川愛護モニターを募集します。活動内容、次の事項を河川管理者に連絡することが主な活動です。河川環境が損なわれる、あるいは河川利用上障害となるような事象を認めた場合、ゴミなどの投棄、河川の流水や施設などについて異常を発見した場合など、また地域住民への河川愛護思想の普及啓発活動に努めていただきます。モニター期間は7月1日から来年6月30日まで。応募資格は岩出市にお住まいで紀の川付近に住む20歳以上の方、募集人員は若干名です。手当は月額4500円程度。応募締め切りは6月2日金曜日です。応募方法、完成はがきまたはメールで、氏名、振り仮名、年齢、生年月日、性別、住所、電話番号、職業、活動範囲の希望、応募理由、活動内容、過去の経験を記入の上、送付をお願いします。選考の結果は選ばれた方のみ発送いたします。応募先、郵便番号 640-8227、 和歌山県和歌山市西右和町16番、和歌山河川国道事務所河川管理課宛。お問い合わせは国土交通省近畿地方整備局和歌山河川国道事務所河川管理課へどうぞ。電話番号は 073-402-0267、 メールアドレスは KQ-KAKAN 数字02アットマーク KKR.MLIT.GO.JP です。平成29年度市民農園の追加募集です。対象は岩出市内にお住まいの方で、1人につき1区画、ただし20歳以上の方を対象とします。場所および区画数は産業振興課までお問い合わせください。利用期間は5月上旬から来年3月末まで、使用料は1000円です。利用期間中に利用を停止する場合も返還いたしません。お申し込みは産業振興課での直接受付のみです。印鑑をご持参ください。農機具などについては各自でご用意ください。水道、トイレ、駐車場はありませんのでご了承ください。詳しくは産業振興課、電話63-5840までどうぞ。市民プールの臨時職員を募集します。募集人数は市民プール管理人4人程度、市民プール監視員20人程度です。業務内容、管理人は受付、入場券発券および改札、事務所の清掃など。監視員はプール監視やプール更衣室などの清掃。応募資格は水泳に自信のある方、地方公務員法第16条に規定する結核条項に該当しない方、高校生は応募できません。雇用期間および勤務時間です。7月1日土曜日から8月31日木曜日まで、管理人は午前9時から午後5時30分まで、監視員は午前9時から午後5時15分まで。賃金は時給909円、雇用保険、労災保険の適用があります。受付期間は5月1日月曜日から6月5日月曜日まで。提出書類は写真を貼った履歴書1通、郵送もできますが6月5日必着です。お申し込み、お問い合わせは郵便番号 649-6232、 岩出市茨本 63-2、 障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 までどうぞ。募集でした。
講座催しです。成人講座のご案内です。演題はグラウンドに流した汗と涙を見続けた28年、審判員として見守った高校球児の風景。講師は和歌山県高等学校野球連盟評議員、審判部技術顧問、宮本博信さんです。日時は5月20日土曜日午後1時30分から、場所は総合保健福祉センター多目的ホールです。お問い合わせは障害学習課障害学習推進係へどうぞ。今月のふれあい学級は南京玉すだれ、講師は市房会夢一座代表春名正代さんです。時間は午後1時30分から各地区公民館で行います。ふれあい学級生は随時募集しています。対象は岩出市にお住まいの60歳以上の方です。日にちなど詳しくは障害学習課障害学習推進係までお問い合わせください。第12回岩出市民ソフトバレーボール大会のお知らせです。5月21日日曜日午前9時30分から市民総合体育館で行います。種目は2つあります。 経験者対象の A クラス、初心者、ファミリー、小学生対象の B クラスです。参加資格は、岩出市内に在住、勤務している小学生以上の方。チーム構成は4人から6人です。コート内1チーム、中学生以上の男子は2人以内、小学生は男子4人までです。申し込み方法、所定の用紙に必要事項を記載し、5月14日日曜日までにお申し込みください。参加料は1チーム1000円です。大会当日に徴収します。申し込み用紙は総合体育館に用意しています。お申し込み・お問い合わせは、岩出市バレーボール協会事務局坂本さん、電話 69-1867、または障害学習課スポーツ健康係、電話 62-0370 へどうぞ。ピアサロンのご案内です。ピアサロンは、認知症の方を介護されている家族同士がお話しできる場です。日頃の悩みや思いを話してみませんか？日時は5月23日火曜日、午前10時から11時30分まで。場所は総合保健福祉センター3階会議室 B です。対象は認知症の方を介護されているご家族や関係者です。認知症の方ご本人の参加については事前にご相談ください。参加費は無料です。お申し込み・お問い合わせは長寿介護課地域包括支援センターへどうぞ。岩出市文化協会による作品展示があります。絵手紙愛好クラブによる薫風にきらり輝く絵手紙展です。期間は5月13日土曜日から21日日曜日まで、16日火曜日は休園です。場所は和歌山県植物公園緑化センター別館展示室です。お問い合わせは絵手紙愛好クラブ島本さん、電話 62-4409 へどうぞ。被害者支援活動員養成講座受講生を募集します。日程は6月10日、17日、24日、いずれも土曜日です。原則として20歳以上で全日程を受講できる方です。支援活動員は犯罪や交通事故などの被害に遭われた方や、そのご家族からの相談や裁判の付き添いなどをします。募集人員は30人。応募申し込み書をセンターに提出してください。申し込み金は2000円、受講料は3000円です。申し込み期間は5月1日から31日までです。申し込み方法など詳しくは、紀伊国被害者支援センター事務局、電話 073-427-2100 までお問い合わせください。15周年記念チャリティー岩出舞踊集いの会のお知らせです。5月28日日曜日、お昼の12時30分から市民総合体育館小ホールで行われます。お問い合わせは石田さん、電話 090-9092-0867 までどうぞ。講座催しでした。
お知らせです。教育委員の退任及び新教育委員の就任について、北村澄子さんが3月31日付で退任され、明治博和さんが3月定例議会において選任の同意を得て4月1日付で教育委員に就任されました。公共下水道が使用できる地域が広がりました。公共下水道は皆様に接続していただかないと、生活環境の改善や河川の水質保全という効果を発揮することができません。使用できる地域の皆様は、一日も早く下水道に接続していただきますようお願いします。 公共下水道への早期接続を図るため、接続工事への助成金制度を設けておりますので、ご活用ください。4月28日から公共下水道が使用できるようになった地域は、中房・水洲の一部地域です。詳しいことは、市ウェブサイトをご覧になるか、上下水道業務課下水道係までお問い合わせください。保険証用点字シールを配布しています。国民健康保険被保険者帳と他のカードを識別できるように、点字で保険証と印字したシールを作成しています。点字シールは保険年金課の窓口に用意していますので、ご活用ください。お問い合わせは保険年金課国保年金係までどうぞ。みんなで手話を学ぼう。今月はこんにちはです。まず人差し指と中指を揃えて指の側面をおでこに当てます。これは昼を表します。そしてお辞儀をします。こんにちはでした。お知らせを終わります。スポーツの大会結果です。第34回会長杯争奪和歌山県小学生バドミントン大会が2月11日阿蘇小学校体育館で行われました。男子団体2位、岩出ボーイズ田中雅人さん、田村悦喜さん、村田優さん、藤本康生さん、山本春樹さん、岩田司さん。女子団体3位、岩出ガールズ A、土井小春さん、前田泉さん、吉川真央さん、高石日野さん。同じく3位、岩出ガールズ B、田中希さん、今井ののかさん、山本日代さん、三毛七海さん。男女2部団体3位、岩出ガールズ E、 西畑あかりさん、今井くるみさん、津田かはるねさん、岩橋小夢さんでした。第44回岩出市グラウンドゴルフ協会市民交流大会が3月2日根頃若者広場で行われました。男子の部56人参加。1位牧野正幸さん、2位佐藤忠夫さん、3位吉田辰巳さん。女子の部40人参加。1位くすねつや子さん、2位田和純子さん、3位山口文子さんでした。和歌山県ペタンク交流大会2016が3月11日内田若者広場で行われました。トリプルスエンジョイの部1位岩出ドルフィンチーム、松下邦彦さん、浜野幸男さん、川端優子さん。2位岩出 O2F チーム、大鶴則之さん、福田守さん、大島涼子さんでした。大会結果でした。緑化センターのお知らせです。5月の展示会、教室、イベントをご案内します。まず展示会です。シャボテン多肉植物品評会が3日水曜日祝日から7日の日曜日まで。緑風盆栽館による盆栽展が3日から5日金曜日祝日まで。黒潮愛覧会による春の展示会が13日と14日の土日。古典植物と山野草展が20日と21日の土日、山荘会による春の展示会が27日と28日の土日にあります。いずれも即売があります。次に教室です。春のボタニカルアート教室が27日土曜日、28日日曜日の午後1時30分から4時まであります。参加費600円。事前申し込みおよび両日参加が必要です。最後にイベントのご紹介です。 薫風にきらり輝く絵手紙展が13日土曜日から21日日曜日まで、フラフェスティバル in 緑化センターが14日日曜日の午前10時から午後3時30分まで開かれます。5月の休園日は2日、9日、16日、23日、30日の毎週火曜日です。なお、展示会はそれぞれ終わる時間が最終日のみ違いますので、緑化センターへお問い合わせください。電話 62-4029、ファックス 63-2570 へどうぞ。ホームページもご覧ください。緑化センターのお知らせでした。
人権を考える集い、発表作文、小中学生のメッセージ第2回、山崎小学校5年宇治田智也さんの思いやりを持とう。人権について僕の家族に聞いてみると、父は障害者問題、母と兄はマナーや人間関係について気になることや考えることがあるということでした。そんな話の中で、人権について考えるときに大切なことは、人を思いやる気持ちなのかなと思いました。家族で人権について話をしていて、僕がふと思い出した出来事があります。歩道で信号待ちをしていたときのことです。白い杖を持った人が点字ブロックに沿って杖で前を確認しながら歩いているのが見えました。僕は白い杖は目の不自由な人が使うものだということは知っていたけれども、今まで使っている人に気づいたことがなかったので、大丈夫なのかなと心配になり、その人が歩いていく方向を見ました。すると歩道で輪になって話をしているグループがいるのが見えました。点字ブロックの上に立っている人はこちらに背を向けているので、白い杖の人が点字ブロックの上を歩いていくことに気がつきそうもありません。でも同じグループの人が気づいて点字ブロックの上から離れるようにしたので、点字ブロックを頼りに歩いていた人とぶつからなくてよかったと思いました。点字ブロックについて考えていると、僕は以前歩道に置かれた自転車が邪魔だなと思いながら通ったことを思い出しました。僕は邪魔な自転車の横を通れますが、目の不自由な人にとってはとても危険な状況だということに気づきました。調べてみると、世の中には無理解な人も多くて、点字ブロックの上に駐車や駐輪しているケースは少なくないそうです。点字ブロックの存在を知らない人はいないと思うけれど、それを必要としている人のことを考えられない人がいるということなのだと思います。点字ブロックの上に駐車や駐輪をする人は少しの間だけだと思っていても、その少しの間に点字ブロックを必要とする人が通るかもしれません。これと似たようなことはスーパーなどの駐車場の優先エリアでもあると思います。入り口に近くて便利な場所に広いスペースを取った優先エリアは、車椅子利用などでその場所が必要な人のために開けておくべきですが、そうでない人が使っている場合もあるようです。自分の都合だけでなく、自分とは違う人を思いやる気持ちがあれば、このようなことはないのではないかと僕は思います。そしてこの自分とは違う人を思いやる気持ちは、障害者問題、マナーや人間関係についても共通する大切なことだと思いました。これから僕は行動範囲が広がり、これまで以上にいろいろな人と出会う機会も増えると思いますが、マナーを守り、思いやる気持ちを持ち行動したいと思います。人権作文でした。
子育てコーナー、みんな集まれ岩でっこ。地域子育て支援センターでは、親子のコミュニケーションを深め、みんなで楽しいひとときが過ごせるように、触れ合い遊びなどを実施します。 6月の日程です。ゼロ歳児は2日と16日の金曜日、触れ合い遊び、定員は10組。1歳児は13日と27日の火曜日、ドロンコ遊び、定員は10組。2歳児は5日と26日の月曜日、ドロンコ遊び、定員は15組です。いずれも午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センターで行います。受付は0歳児、5月10日水曜日から、1歳児、11日木曜日から、2歳児、12日金曜日からです。電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは、地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。ベビーマッサージ体験に参加しませんか？ベビーマッサージはスキンシップを取る絶好の方法です。ママの愛情たっぷりの手でマッサージしてあげましょう。ママも赤ちゃんも一緒に心も体も満たしながら楽しいひとときを過ごしましょう。5月29日月曜日、午前10時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。講師は宮本福美さん。対象は2ヶ月から1歳までの乳児とその保護者。定員は20組です。持ち物はバスタオル、フェイスタオル、お茶。動きやすい服装でお越しください。希望される方は5月8日月曜日から電話でお申し込みください。定員になり次第終了させていただきます。お申し込み・お問い合わせは地域子育て支援センター、電話 61-2983 へどうぞ。岩出市母子保健推進委員による子育て広場あいあい。ひとりぼっちのお母さん、お友達を探しているお母さん、出かけてみませんか？子育てに悩んでいるお母さん、お父さん、話してみませんか？自分の子供と同じ年齢のお友達を探してみませんか？違う年齢のお友達と一緒に遊んでみませんか？さまざまな子育て情報を発信したい人、受信したい人、ご自由にどうぞ。絵本の読み聞かせや手遊びもするよ。毎月第2水曜日に開催しています。5月は10日水曜日午前9時30分から11時30分まで、総合保健福祉センター3階小ホールで行います。お子さんに必要なものをお持ちください。飲み物はお茶飲みです。詳しくは保健推進課保健推進係、電話 61-2400 までお問い合わせください。 JA 木の里アグリキッズスクール第7期生を募集します。田植えや稲刈り、野菜や果物を収穫など、食とそれを育む農業や自然に親しんでもらえる多くのカリキュラムを用意しています。みんなでいろんな体験をして、自分たちの住んでいる地域の素晴らしさを再発見しよう。対象は JA 木の里管内、岩出市、木の川市の小学3年生から6年生まで。申し込み締め切りは5月12日金曜日。定員は30人です。詳しくは JA 木の里内アグリキッズスクール事務局、電話 77-7808 までお問い合わせください。岩出っ子。今月はあかりちゃん2歳、文章ちゃん1歳、えなちゃん 3歳の写真が載せられています。岩出市内の3歳までのお子さんの写真を大募集。氏名、振り仮名、生年月日、住所、電話番号、メールアドレス、30文字以内のメッセージを記載の上、1メガバイト以上の写真データを添付し、メールでご応募ください。7月号掲載の締め切りは、5月22日月曜日です。応募多数の場合は、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。宛先は、市長公室市民ふれあい係。メールアドレスは、公室 koushitsu@city.iwade.lg.jp です。平成29年度児童福祉週間は5月5日の子どもの日から11日まで、標語はできることたくさんあるよ君の手にです。すべての子どもたちが健やかに成長してほしい、それは国民みんなの願いです。しかし現実にはそうした願いを阻むさまざまな問題が子どもたちや家庭、地域を取り巻いています。子どもたちが心豊かに生活し、その可能性を最大限伸ばしていける環境づくりが最も重要な課題です。この機会に、児童福祉の理念をみんなで振り返り、子どもたちのためのより良い環境づくりを推進しましょう。お問い合わせは、子育て支援課、家庭児童係へどうぞ。
就学に関する相談について、岩出市教育委員会では、お子様の教育上の可能性を最も伸ばすことのできる就学先を検討する教育支援委員会を設置しています。教育支援委員会では、お子様と保護者の方の意向を尊重し、専門家の意見を取り入れながら、お子様の就学先についての検討を行っています。平成30年4月に小学校に入学されるお子様で、発達や生活面などで気になることや不安なことがある場合は、現在お通いの保育所、保育園や幼稚園の先生、総合保健福祉センター保健師、または教育総務課に相談してください。小学校の見学や体験入学をすることもできます。お問い合わせは、教育総務課、学校教育係へどうぞ。子育てコーナーでした。
5月の相談です。困ったときはこちらまでどうぞ。8つあります。1、消費生活相談。毎月第1、第3火曜日。今月は2日と16日の午後1時から4時まで。2日は市役所1階第1会議室 B で、16日は総合保健福祉センター3階会議室 B で行います。お問い合わせは、岩出市役所、電話 62-2141、市長公室までどうぞ。2、行政相談。17日水曜日午後1時から3時まで、総合保健福祉センター3階会議室 A で行います。お問い合わせは市長公室までどうぞ。3、人権相談。9日火曜日午後1時から4時まで、総合保健福祉センターで行います。また人権擁護委員の日にあたる6月1日木曜日午前10時から午後4時まで、特設人権相談所が同じく総合保健福祉センターで開かれます。お問い合わせは、市役所福祉課人権啓発係までどうぞ。4、教育相談。月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分まで、 スクールカウンセラーは山崎小学校、山崎北小学校、上岩出小学校、岩出中学校、岩出第二中学校で、スクールソーシャルワーカーは岩出中学校、岩出第二中学校で、岩出市青少年センターも受け付けています。お問い合わせは在籍の小中学校へ。青少年センターの電話番号は 61-7007、 また教育総務課へもどうぞ。適応指導教室フレンドも相談を受け付けています。電話は 62-0892 です。5. 子育て相談。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室で、毎週木曜日午後2時から4時までは、公立長病院で子育ての悩みなどの相談を受け付けています。お問い合わせは、和歌山県立医科大学小児生育医療支援室、電話 073-441-0808 へどうぞ。6. 健康相談。毎週月曜日の午前9時30分から11時まで、総合保健福祉センターで健康や育児などについての相談を受け付けています。お問い合わせは保健推進課、電話 61-2400 へどうぞ。 7. 就職出張相談会。長振興局において15歳から39歳の若者とそのご家族を対象に、個別相談、職場体験、スキルアップ講座などを通じて就労まで支援します。日程など電話で予約が必要です。お問い合わせは若者サポートステーション、電話 33-2900 へどうぞ。 8. ふれあい何でも相談。ふれあい相談は毎週月曜日と金曜日午前9時から午後4時まで、家事、事故、民事、行政、労働問題などを扱います。ふれあい専門相談は第3火曜日が税務相談、第4火曜日は民事登記相談、第5火曜日は弁護士相談です。弁護士相談には事前予約が必要です。先着10人です。いずれも午後1時から4時までです。何でも相談はすべて総合保健福祉センターで行います。お問い合わせは社会福祉協議会、電話 63-3246 へどうぞ。相談でした。
広告を4つお伝えします。リンクプレミアムアウトレット東京ソアールアウトレット全品 10% オフクーポン。こちらのクーポンを切り取ってレジにてご提示ください。2017年12月31日まで有効です。ブラックフォーマル、カラーフォーマルはもちろん、周辺のアクセサリーまで充実した品揃えです。郵便番号 598-8509、大阪府泉佐野市臨空往来南 4-17、 シーサイドエリア2階731号区、直通電話は 072-458-0024 です。皆様のご来店をスタッフ一同お待ちしております。リハビリショートステイ、リハビリデイサービスのアクティーバ、4月10日に岸川リハビリテーション病院の関連施設アクティーバが岩出市根頃にオープンしました。お問い合わせは社会医療法人三車会アクティーバ、岩出市根頃 823-1、 電話 0736-69-0051 までどうぞ。ホームページアクティーバでも検索していただけます。岩出市シルバー人材センターでは 会員を募集しています。岩出市在住で60歳以上の働く意欲のある方が対象です。仕事の内容は草刈り、草引き、剪定、公園管理などの屋外作業、マンション、事業所などの清掃作業、スーパーなどの仕事、広報誌の配布、学童保育、工場などの作業補助などです。詳しくは岩出市金池92 II センター内、岩出市シルバー人材センター、電話 63-1143 までお問い合わせください。医療法人八重会の弥生メディカルクリニックと介護老人保健施設弥生園についてです。弥生メディカルクリニックの診療時間は整形外科、リハビリテーション科、内科、糖尿病内科とも月曜日から土曜日までの午前9時から12時までと、木曜日と土曜日を除く午後4時から7時までです。なお、内科と糖尿病内科は木曜日の午後2時から5時30分まで診療を行います。お問い合わせは岩出市中房139弥生メディカルクリニック、電話0736-62-7777までどうぞ。介護老人保健施設弥生園では次のような事業を行っています。施設入所、短期入所、居宅介護支援事業所、通所リハビリテーション、訪問看護ステーション弥生、訪問介護、訪問リハビリテーションがあります。詳しくは岩出市中房380介護老人保健施設弥生園、電話0736-61-1551へお問い合わせください。弥生会のホームページアドレスは http://www.yaeikai.com/ です。広告でした。
青少年健全育成コーナー。子どもたちが自画撮り被害に遭わないようご協力をお願いします。自画撮り被害とは、騙されたり脅されたりして児童が自分の堕胎を撮影させられた上、メールなどで送らされる被害のことで、コミュニティサイトに起因するものがおよそ8割を占めています。コミュニティサイトとは、 SNS、プロフィールサイトなど多数の人とコミュニケーションが取れるウェブサイトなどのうち、出会い系サイトを除いたものの総称です。友達などに裸の写真を送るよう求めたり、送ったり保存した場合、児童買春、児童ポルノ禁止法違反の被疑者として検挙・補導されてしまう恐れがあります。自画撮り被害に遭わないために気をつけること。自分の裸をスマートフォンなどで撮影しない。交際相手、友達などの信用している相手であっても自分の裸の写真を送らない。特に SNS の相手など面識のない人に対しては絶対に写真を送らない。デジタル写真はコピーが容易で、ひとたびインターネット上に流出すると不特定多数の人に繰り返しコピーされ、すべての写真を削除することは非常に困難になります。軽い気持ちで写真を送ってしまうと、取り返しのつかない危険、被害が生じてしまう恐れがあります。保護者をはじめ地域の皆様も、子どもたちが被害に遭わないよう広報活動などにご協力をお願いします。自画撮り被害についてでした。街頭啓発を実施。3月5日に行われた 岩出市民ふれあい祭り公民館フェアにおいて、青少年育成市民会議では街頭啓発を実施しました。チラシを300枚配布し、地区育成会の立ち上げについて啓発しました。これらについてのお問い合わせは障害学習課青少年女性係へどうぞ。青少年健全育成コーナーでした。
図書館へ行こう。図書館 DVD の上映会があります。5月20日土曜日午後2時から大会議室で行います。タイトルはトムとジェリー4 52分先着100人で入場は無料です。5月のお話し会、図書館ボランティアによるお話し会は7日14日がお話しドロップス、21日28日がお話しの扉です。いずれも日曜日午後1時30分からお話室で行います。図書館スタッフによるお話し会は27日土曜日お話しパレットです。午後3時からお話室で行います。子ども向けですがどなたでもお楽しみいただけます。ブックロー塗り絵展示のお知らせです。岩出図書館キャラクターブックローが兜をかぶった子どもの日バージョンの塗り絵を子どもたちに塗ってもらい展示しています。5月14日日曜日までです。個性的な作品をぜひご覧ください。うち読について、岩出図書館では子どもの読書活動を推進するためうち読ノートを作成し、市内小中学校のすべての児童生徒に配布しています。作成したうち読ノートには読書の記録ができるノートやうち読におすすめの本のブックリストを載せています。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室ではブックリストに載せている本を集めたうち読コーナーを設置しています。またブックリストに載せている本の中から出題したうち読クイズも開催しています。図書館この1年、平成29年3月末までの利用状況をお知らせします。入館者数19万7829人、登録率 55.6%、 これは登録者数を人口で割って100をかけたものです。貸し出し冊数40万553冊、貸し出し者数11万1524人、市民1人当たりの貸し出し冊数 7.4 冊、貸し出し1回当たりの利用冊数 3.6 冊、蔵書回転率 1.4 回、これは貸し出し冊数を蔵書冊数で割ったものです。図書館この1年でした。5月の休館日です。岩出図書館駅前ライブラリー総合保健福祉センター図書室は1日2日の月火8日月曜日から11日木曜日まで、18日25日の木曜日、月末31日の水曜日です。中央公民館図書室上岩出地区公民館図書室は2日火曜日から5日の金曜日まで、11日18日25日の木曜日、31日の水曜日です。なお1日8日9日10日は岩出図書館休館日のため閲覧のみとなります。本や行事についてのお問い合わせは岩出図書館電話 62-7222、 ファックス 62-7150 へどうぞ。図書館へ行こうでした。
町の話題、地域観光流の活性化に期待。3月18日土曜日、京奈和自動車道紀北西道路岩出根室インターチェンジから和歌山ジャンクションが開通しました。当日は開通式が挙行され、獅子舞、根室鉄砲隊の演舞が披露されたほか、各ブースでは振る舞いが行われ、多くの参加者でにぎわいました。また同時にウォーキングイベントも開催され、参加者は京奈和自動車道からの景色を楽しみました。紙面にはテープカット、獅子舞、ウォーキングイベント、上空から見た京奈和自動車道の写真が載せられています。写真についている QR コードを携帯電話で読み込むと動画が再生できます。動画が再生されない場合は市ウェブサイトからご覧ください。美しい町、住みやすい町。3月19日生活環境連絡協議会による紀の川清掃活動が行われました。当日は多くの方にご参加いただき、紀の川周辺のごみをおよそ310キログラム回収しました。ご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。孫市祭りで岩出市を PR。 3月26日和歌山市で開催された孫市祭りに総平ちゃんも参加し、根室鉄砲隊の皆さんと岩出市を PR してきました。町の話題でした。
広げよう地域に根ざした思いやり。民生委員児童委員は常に住民の立場に立って、安心で暮らしやすい地域社会を作るために活動しています。それぞれの民生委員児童委員が担当する地域の中で、生活上の心配事の相談や福祉サービスを利用するためのお手伝いなどといった活動に取り組んでいます。岩出市では地域を担当する民生委員児童委員85人、主任児童委員6人が活動しています。また活動に必要な交通費、通信費、研修参加費などの活動費は支給されますが、ボランティアとして活動するため給与はありません。5月12日は民生委員児童委員の日です。大正6年5月12日に民生委員制度の源といわれる再生顧問制度が誕生したことに由来し、毎年5月12日を民生委員児童委員の日とし、その日から1週間が活動強化週間と定められています。民生委員児童委員とは、民生委員児童委員は厚生労働大臣から委嘱され、地域社会の一員として地域の住民の生活に関する相談に応じ、行政をはじめ適切な支援やサービスへつなぐ地域の身近な相談者です。民生委員児童委員の活動。保育所、小学校における話し合い、行事への参加。放課後子ども教室。子育て支援事業の支援。駅前環境浄化パトロール。赤い羽共同募金活動。関係機関との会議出席などです。主任児童委員は、担当区域を持たず、児童福祉に関することを専門的に担当します。児童福祉関係機関や地域の児童委員と連携し、課題を抱える子育て家庭の支援をはじめ、児童健全育成活動に取り組んでいます。民生委員児童委員津田武さんにお話を聞きました。 委員をやっていて気づいたこと、よかったことは何ですか？子どもたちの見守りや高齢者宅への訪問、地域や学校行事へ民生委員、児童委員として参加させていただき、活動を通して多くの人たちと出会い、交流につながり、連携していくことの大切さを学びました。民生委員、児童委員の委嘱を受けてから、一人暮らしの高齢者の方で、しばらくお見かけしなくなった方があり、どうしたかと気にかかり、以前お聞きしていた子どもさんに連絡をしたところ、その時は数ヶ月入院されているとのことで、所在が分かり、安堵しました。その後、退院されてから2年間ほど、時々見守りを兼ねて訪問を続け、県外にお住まいの子どもさんのところに転居されることになり、最後に子どものところに同居することになりましたと挨拶に来てくれたことで、家族の絆を感じることができました。以上、津田武さんのお話でした。津田さんは上岩出地区の民生委員、児童委員の委嘱を受けられてから今年で22年目になります。現在は岩出市民生委員、児童委員協議会の会長として多忙な日々を送られています。福祉に関する困りごとや心配ごとは福祉課総務係までご相談ください。広げよう地域に根ざした思いやりでした。平成29年、工業統計調査を実施します。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした、統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は、中小企業施策や、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統計です。調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料として利活用されます。調査時点は今年の6月1日です。調査票へのご回答をお願いいたします。経済産業省、都道府県、市区町村からのお知らせでした。最後に、平成29年3月末現在の岩出市の人口と世帯数をお知らせします。総人口53,944人、そのうち男性26,066人、女性27,878人、世帯数は22,407世帯です。以上、声の広報岩出2017年5月第134号をお伝えしました。お問い合わせは岩出市役所市長公室へどうぞ。郵便番号649-6292、和歌山県岩出市西の209、電話0736-62-2141、電子メール公室 koushitsu@cityiwade.lg.jp、 ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/です。